おはようございます。いよいよ創世記最後になりました。1年以上かかりましたよね。はい。今日で創世記のまとめということになります。今日の最後のところを見ながら、私たちは創世記が、創世記の本当に学べたことを感謝しつつ、また新たなことが教えられるように祈りつつ求めていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのようにして主を礼拝できますことを感謝いたします。いよいよ創世記も最後になりました。様々なことを学びましたけれども、本当にここまで守られたことを感謝いたします。最後の章になります。どうぞ主がこの章を導いてくださり、霊的な糧も与えてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、いよいよ最後の50章です。ヤコブがついに死にますですね。ヤコブが死にます。でヤコブはですね、死ぬ前に49章の29節から、彼はですね、カナンの地に葬ってくれということを言います。でこの29節にありますヒッタイト人エフロンの形にあるホラ穴に先祖たちと共に葬ってくれとあります。でこれはアブラハムがですね、ヒッタイト人のエフロンという人から買った土地なんですね。でそう見るとですね、アブラハムがカナンの地に持っている土地ってこれぐらいなんですよね。でヨシュアによって、約束の地を占領していきますが、まだアブラハムはそれぐらいしか持ってないわけです。でそこに、その洞穴に、ここにありますように、31節にありますように、アブラハムと妻サラ、イサクと妻リベカ、そしてデアが葬られているわけですね。でそこに私も葬ってくれというふうに、33節ありますのと、命じ終えるとですから、これは息子たちに命じたことになります。でこの50章の最後にもですね、ヨセフもですね、50章の24節に、ヨセフは兄弟たちに言った、私は間もなく死にます、しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに使われた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死ぬわけですけれども、ヨセフの遺骸は出エジプトする時ですね、これから430年後、エジプトから脱出するときに、このヨセフの遺骸は運ばれていきますですね。そのヤコブもヨセフもですね、そのカナンの地に葬られた、そこにですね葬ってくれということを言っていくわけです。で別にね、エジプトの地で葬ってもいいんじゃないかと、死んだらその亡骸をそのままそこに葬ってもいいんじゃないかと思ったりします。でもですね、ヤコブもヨセフも約束の地にこだわったんです。カナンの地にこだわったわけですね。でなぜかというと、そのお墓のあるカナンの地こそが神様の約束の土地だからです。だから神様がアブラハムから言われていた祝福というのは、この土地をあなた方に与えるなんですね。それはエジプトではなくてカナンの地なんです。 で、聖書を読んでいきますと、エジプトっていうのは、まあ、特に出エジプトなんかではこの世を表してきます。この世を象徴してきます。で、カナンの地は私たちが行く天の御国を象徴しています。ですね。だ、特に出エジプトした後、彼らがアラノをさまよっていた時にですね、このマナが与えられるんですけども、彼らはですね、いつかもうこのマナにも飽きたと言って、エジプトにいた時にはこの肉が食べた、あれを食べた、これ食べたと言ってですね、すごいエジプトを懐かしむわけですね。この世を懐かしんでいくわけですね。エジプトはそのように象徴されています。ということは、私の遺骸はここではなく約束の地に葬ってくれ。で、これは何を意味しているかっていうと、やはり約束の地、そここそ神様の祝福された土地であって、私たちは神様の約束を信じ、その約束に希望を持ち続けたということです。で、それは私たちにも言えることで、私たちの国籍は天にあります。この地ではありませんね。この地上ではありません。私たちの国籍は天にあります。で、私たちはこの地上は旅人であり、ここは寄留の地、寄留地なんだと言っています。永続的にずっといるところではない。だから私たちはどこに希望を持っているか、この世に希望を持つのではなくて、天に希望、天の御国に希望を持つものであります。この世にいるとどうしてもですね、まあ、今日の日曜学校でもお話しされてたように、お金とかですね、いろんなものに、そちらに希望を持ってしまうわけですね。今日ちょっとニュース見てびっくりしたのは、今ワールドカップでやってるじゃないですか、サッカーので、まあ、あまり皆さん興味ないかもしれませんけど、好きな人は本当に好きなんですよね。で、観戦に行きたい、見に行きたい。で、今回はカナダ、アメリカ、メキシコの3カ国でやるんですけど、いくらすると思います？入場料が普通で数万円で、それをですね、今回は転売していくじゃないですか。で、転売して高くなっていきますよね。それを許可したっていうんですね。転売してもいいよっていうふうにしていって、そしたら、日本戦がいくらあったかな、9万ぐらいするのが何十万で、有名な人が出るのは本当に100万近くで、それが決勝戦になると、決勝戦の一番いいところになると1億ぐらいするんじゃないかっていうふうに、そう言ってたんですね。だから今回その本当に見たい人が見れない、富裕層しか見れないっていう、なんかそういうことを言ってました。でも1億円出して見る人がいるんだと思いましたけど、もう本当に好きな人は好きですね。だからそれほどまでに、そのお金というものに、この世はお金さえあれば何でもできるっていう。でも私たちはそこに望みがあるんではなくて、天の御国に私たちは希望、望みがあるんだということを私たちは忘れてはいけないと思います。でもですね、やはりこの世において信仰生活を送っていくと、どうしてもこの世にサタンは目を向けさせようとしていきますですね。聖書にはパウロがですね、デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいましたっていう言葉があります。デマスという人はですね、あまり聖書には出てきませんけれども、ピレモン書とコロサイ書でパウロがこう挨拶を書くときに、デマスも一緒にその名前があるんです。誰々もあなた方によろしくと言っています。その中にデマスの名前もあるんですね。ということは、ピレモン書とコロサイ書にそのデマスの名前があるって言いましたけど、ピレモンという人はコロサイ教会の人ですから、 そこに非常にデマスという人も関係があったんだと思います。でコロサイ人への手紙っていうのはコロサイの教会っていうのはパウロが伝道したところではないんですね。他の人が伝道していきます。そしてそのコロサイっていうところは多分パウロがエペソリに行った時にその聞いた人がまたそこでコロサイで教会を作っていったんだと思うんですけれども、もしかしたらそれにデマスも関係していたのかもしれない。パウロじゃない他の人がコロサイに教会を作る時にもしかしたらデマスもそこに一緒に行って教会建設に携わったかもしれない。だから非常に素晴らしいクリスチャンなんですよ。手紙の中でもコロサイの人たちによろしく伝えてください、自分の名前も入れてくださいと言った時にコロサイの人たちをですね本当に愛して、彼らが一体どうしているだろうか、信仰生活守られているだろうかということを心配しながらパウロがコロサイ人の手紙を書く時に私の名前も、そしてまたコロサイにいるピレモンに手紙を書く時も私も一緒に挨拶させてくださいというふうな人なんです。でもそういう人がパウロを見捨てるんですね。見捨てた理由が今の世を愛しなんです。だから私たちはイエス様がですね、今日の日曜学校の話はそうだったんですけども、誘惑を受けますよね。マタイの4章でサタンから誘惑を受けます。あの誘惑っていうのはやはり私たちも受けやすいものです。最後にはこの世の栄華を見せて私を拝むならこれを全てあなたにあげようというね。だから栄華を見せて私に従うならばあなたにこれだけのものをあげるよと言った時にデマスはそれに従ってしまった。今の世を愛してしまった。サタンの誘惑に負けてしまった。だからそういう人も出るわけです。エジプトにとどまる人も出るわけです。でもヤコブもヨセフもそうではなくて、私たちの希望はこのエジプトではないんだ、カナンの地にあるんだ。エジプトは豊かな国です。エジプトは豊かな国です。そこにとどまっていれば食べ物もあるし富もあるし、何しろこれからエジプトで住む土地はゴシェンの地というですね、非常に豊かな土地なんです。そこにイスラエルの人たちは住むようにって言われています。非常に豊かな土地です。430年間そこにいたわけです。すると彼らはいつしか約束の地のことを忘れていきます。だから神様は試練を与えたんです。出エジプト記の最初にあるように奴隷となっていきます。そのようになった時彼らは何を望むか、約束の地に行きたい、約束の地に行けば、そこを思うわけですね。神様はそのように導かれていったんだと思います。私たちはこの世ではなく、私たちの望みは天の御国にある。でもサタンはそのことを忘れさせようとしていきます。天の御国と私たち言ったこともないですし、そこから帰ってきた人から話を聞いたわけではないわけです。聖書からしか知ることはできません。でも今のように私たち住んでますから、いろんなことがあります。サタンはこの世にいるならば素晴らしいものをあげるよ、素晴らしいことをしてあげるよ、そのことをサタンは私たちに誘惑し続けるわけです。そして私たちはやがて行く天の御国のことを忘れてしまう。天の御国よりも今の世が本当に素晴らしいんじゃないかと思ってしまう。でもあくまでもここは切り打ちであり、私たちが行くべきところは天の御国なんだということですよね。でそのことを私たちは 忘れないようにしたいと思います。今今日の会議でもやるんですけども、教会墓地に入れる骨壺をどうするかってことでちょっと話し合っていますけれども、今の世に望みを置いている人の行き先はどこにあるか、お墓なんでしょうかね。だからよくお墓でね、行った時にこの人は今ここに眠っていますっていうふうに言います。私たちはお墓に眠るんでしょうか。ずっと世の中生きていってついに最後にはお墓で終わるんでしょうか。それは本当に希望のない道です。お墓ではなくて、私たちは最後はどこに行くか、神様のもとです。お墓に私たちはいません。お墓にあるのは亡骸だけです。じゃあお墓は何のためにあるんでしょうか。お墓はこの人が生きたという証です。クリスチャンは先祖崇拝はしませんですね。よくお墓仏壇に向かって亡くなった人にこう拝んでね行くってことありますけども、私たちは先祖崇拝はしません。でも先祖を大切にします。それがクリスチャンなんだと思います。私は姉が亡くなった時に神様に祈る時にこう祈りました。神様、あなたがこの姉を私のところに使わせてくださったから、私はこのように生活することができました。また父も母もそうですよね。父も母もこの両親を神様が与えてくださったから、私はこのように今このように生きていることができます。この両親をまたその祖先を与えてくださったことは感謝いたします。だから私たちは、私が今ここにいるためにこの祖先がいてくれたということに対して感謝、それを感謝、その祖先に感謝するんじゃなくて神様に感謝ですよ。神様にその祖先を与えてくださったことは感謝しますなんですね。私たち間違っていけないのは、両親とか先祖に私たちを拝むのはしません。祖先崇拝はしません。ただその祖先を与えてくださった神様を褒めたたえます。だからお墓に私たちの骨が埋葬されていくということは、私がこの世に生きていた証なんです。だから私たちは毎年その教会の墓地の前で礼拝をするのは、ここに生きた人たちが、いた人たちがいて私たちに信仰を教え、また私たちと共に信仰を守ることができた、本当に神様この人たちを与えてくださり感謝いたしますという時であります。だから大切なんですね。それすら忘れてしまうのは、それはやっぱりクリスチャンとしては違うと思います。ただし私たちは祖先、人を拝むのではなくて、与えてくださった神様を感謝なんですね。だから墓地礼拝は神様に感謝することであります。そこにいた人たちを覚えながら感謝することであります。私たちはイエス様が再臨された時に、朽ちない体に変えられるっていうふうに言ってます。じゃあ死んだ人は、死んだ人どうなるんでしょうか。蘇ってきますよね。本当に最後の審判の時は、信じてない人たちもみんな元の体に戻って神様の前に立たされて裁かれていきます。でね、聖書に興味深いのは、私たちが蘇る時には御霊の体に蘇るって書いてあるんですよ。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形を持つことになるのですという言葉があります。霊的な体というよりも、本当その私たち自身の 体によみがえるんですけども、それは本当に完全な体としてよみがえるんだ。そこに私たちは希望があるわけです。お墓に入ることが私たちの希望ではないんですね。一生懸命働いて働いて働いて、一生懸命この世の中で生活していって、最後にお墓っていうのはあまりにも希望がないことです。でも私たちは一生懸命働いた後に神様が待っておられる天の御国に行くんですね。で、終末の時にイエス様の再臨の時に私たちの体も蘇っていく。イエス様のように形になって蘇っていく。そこに大きな希望を持っているわけです。さて、ちょっと戻りますけれども、ヨセフがヤコブのそのお父さんの体をですね、50章の3節にはミイラにしていきます。40日かけてですね。そしてその体をカナンの地に葬るために出かけていきます。非常に大きな葬儀だったみたいです。で、そこには、ヨセフの家族も行きますし、旧説には戦車と騎兵も登っていきます。非常に大きなもので、10節には大変立派で荘厳な哀悼の式を行った。ヨセフは父のため7日間葬儀を行ったとあります。ただヨセフはファラオにちゃんと約束しているのは5節一番最後、私はまた帰ってまいりますと言ってます。私はまた帰ってまいりますと言ってます。もしかしたらファラオはヨセフはそのまま行ってしまうんじゃないかという思いがあったのかもしれません。だからヨセフは私はまた帰ってまいりますと言ってます。帰ってまいりますという言葉の中には、私はまた帰ってきてこのエジプトの地で仕事をします、働きを続けていきますという意味があったと思います。彼はエジプトの地でファラオの次の者として飢饉を乗り切っていたわけですね。でもその後もエジプトの国のために彼は働いていたと思います。そうすると彼はまた戻ってきます。何のために？仕事をするため。もう一つは家族のため、イスラエルの家族のため。この家族がこれからこのエジプトの地で、共にエジプト人とちょっと離れた距離においてこれから暮らしていくわけですね。その家族を見守るということがあったと思います。これは何を意味するんでしょう。私たちもこの世において仕事を一生懸命にするということがあります。仕事をするということはクリスチャンとして与えられた使命です。しかもそれは一生懸命に。それだからこそファラオはヨセフを認めたんですね。私たちはこの世の人に認められるくらいの仕事をしていく、大きなことをしろっていうわけではないんです。真面目に働くっていうことです。真面目に働いてやはりクリスチャンというのは違うなっていうね。私たちはどこかで手抜きをしたり給料をごまかしたりそういうことをせずに、やはり真面目に働くっていうことがとても大切なことだと思います。だからヨセフがまた帰ってまいります、帰ってきて彼は真面目に仕事を続けていったわけですね。それがやっぱり私たちにとって大きな証、この世における証になると思います。積極的な意味でですね、この世で希望は持たないけれども、この世の中で私に与えられている仕事っていうものを私たちは一生懸命にしていく。そしてそれこそがこの世の人に対する証になっていくわけですね。もう一つはイスラエルの民を見守るってことがありました。イスラエルの民、家族を見守る。これから70人で行ったこの家族はやがて、男の人だけで60万ぐらい、合わせると大体200万ぐらいの 一つの大きな家族、まあ、家族と言いますか、イスラエル民族になっていくわけですね。それをやはりヨセフは見守っていくっていうことがあったと思います。エジプトという大きな国の中でたった70人がいるわけですね。しかもゴシェンの地という非常に多い地なんですけれども、彼は羊飼いです。で、彼らは羊飼いでしたけれども、これから家畜を飼いながら定着していくわけですよね。そうすると定着するものとしてまたいろんなものを作っていくんだと思います。それを見守っていく働きがヨセフにもあるわけです。私たちもこの世の中において真面目に仕事をするというのと同時に、教会を成長するために私たちは働くってことがあります。ヨセフがイスラエルの民を見守ったと同じように、私たちも同じ兄弟姉妹であるこの教会、この共同体を私たちが成長させていく、私たちが見守っていくという働きがあるわけですね。私は何もできないから教会のことは何もしないじゃなくて、あなたにできる働きがあるはずです。聖書を読んでいきますとね、私たちは人間の体に例えられております。ある人は目として、鼻として、口として、ある人は音楽の才能を神様から与えられており、ある人は語るということ、ある人は人を導く、人の話を聞いたり、また祈るっていうこともできます。何もできないってことはないんです。祈るってことができます。祈りは教会の中にとってとても大切な働きです。だから一人一人がそのような働きをすることによって教会は成長していくわけです。神様は一人一人にそれなりの働き、賜物を与えております。私に与えられた賜物を通して教会のために私は働いていこうとする、これがヨセフが戻ってきて彼がしたことです。世の中に対して仕事と兄弟姉妹を見守る、私たちも世の中における仕事と同時に教会を見守る、私たちが共に成長させていくということです。ですね。だから本当に大切なことをヨセフはやっていくわけです。さて、ヤコブが亡くなりました。そうするとですね、15節の言葉が出てきます。ヨセフの兄弟たちは自分たちの父が死んだのを見たとき、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言ったとあるんですよ。ヤコブは、まあ開けなくていいんですけど、47章の28節にヤコブはエジプトの地で17年生きたとあります。17年間生きたんです、ヤコブはエジプトの地で。するとエジプト、ヨセフがですね、家族を呼んでヤコブがエジプトに住んで死ぬまで17年間あったということです。17年間、17ちょうど17年コーちゃんと同じ年、17年間ですよ。17年経ったわけです。でもお兄さんたちはまだヨセフに仕返しされるかもしれないという恐れを持ってたんですね。17年間ですよ。彼らはそれをずっと抱えていたということになります。つまりお父さんが亡くなる時、亡くなったってことはお兄さんたちにとって非常に大きな出来事だったわけです。ヨセフが私たちに良いことをしてくれたのはお父さんがいたから。 お父さんの家に私たち、お兄さんたちは、ヨセフは今までいいことをしてくれた。ところがそのお父さんがいなくなってしまったわけです。もうヨセフにとってみたら、お父さんいなくなった時に、もうお兄さんたちを、に良いことをする理由がなくなってきた。お父さんの家に彼らを守ってきた。でもお父さんいなくなった時に、私たちは一体どうなるんだろうということをお兄さんたちがここで思ったんです。17年間ですよ。ということは彼らは17年間それを思い続けていた。あ、お父さんが死んでしまう。お父さんがもうすぐ死んでしまう。どうしたらいいんだろう。お父さんが死んでしまったら、ヨセフは私たちに仕返しをするに違いない。そういう苦しみをずっと持ち続けて、お父さんが死んでいくわけです。だから彼はここで、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないということを言います。彼らが恐れた理由は、一つはお父さんが亡くなったから。ヨセフがこれまで自分たちによくしてくれたのは、父を悲しませたくなかったからであって、父が亡くなった今、自分たちはついに復讐されるのではないかと思ったということです。二つ目は、彼が恐れた二つ目は、お兄さんたちはまだ完全に癒されていなかったということです。よく被害者が何か罪を犯して何かがあったときに、被害者のこと、ね、被害者かわいそうだと言います。加害者も苦しむんです。被害者だけじゃなくて、加害者も苦しみます。お兄さんたちは加害者なんです。ヨセフに傷を負わせた側の人間であり、悪い方なんですよ。でも、その加害者も苦しむんです。罪を犯した者も苦しむんです。私たちはそのことがよくわかると思います。罪を負わされた被害者になったらですね、俺は被害者なんだと、悪いのはお前だろっていうふうにこう言います。でも、加害者も、罪を犯した側も、苦しいんですね。犯したってことに苦しむんです。よくこういうこと聞きませんか？何かでね、罪を犯した人が、警察に捕まった時、その人が言った言葉は、ほっとしたっていう。捕まってほっとした。ずーっと逃げ回って、苦しかったけれども、捕まって、ほっとしたという。加害者も苦しいんです。お兄さんたちも苦しいんです。お兄さんたちはヨセフ以上に苦しんでるんです。私たちは神様に対して、私たちは罪人です。神様の前に私たちは罪人です。だから苦しむんじゃないですか。罪を犯した者は苦しみます。罪を犯した側も苦しみます。お兄さんたちは完全に癒されていやがった。17年前ですね。ヨセフとお兄さんたちが再会した時に、私はヨセフです。で、お兄さんたちがですね、苦しんでる姿を見て、この苦し、ユダが代表してね、私たちが罪を犯したから、神様が私たちの罪を暴かれたんだと言ってね、彼らそのように言います。でもまだ苦しんでるんです。神様が私たちの罪を暴かれた。そしてその罪を犯したヨセフが許してくれたはずなのに、まだ17年間苦しんでるんです。加害者の側の苦しみなんです。私たちも神様の前に罪を犯しました。私たちも神様の前には加害者です。どれだけの罪を犯したか。イエス様がその罪を許すと言ってくださいました。もしまだその自分の犯した罪に苦しんでいるならば、完全に癒されていないということです。 で、お兄さんたちは、そして何と言ったかというと、16節から、そこで彼らはヨセフに言い送った。あなたの父は死ぬ前に命じられました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください。お父さんの名前を使います。お父さんが本当にこれを言ったかどうかはわかりません。聖書書いてないんで。ただ、そのようにお父さんの名前を使ってどうか許してやってください。言ってるんですね。それほど苦しいんです。そして18節見ますと、彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。ご覧ください、私たちはあなたの奴隷ですって言ってます。もう奴隷です。もう私はあなたたちの私たちはあなたの奴隷となって、もう当然です、もうそうしてくださいって言ってるんです。それほど苦しんでるんですね。で、それを見たときに、17節の一番最後、ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いたんです。私は許してるはずなのに、お兄さんたちはまだ許されていないと思っている。彼は泣いたんですね。イエス様が泣いた箇所がありますよね。イエスは涙を流された。ラザロのよみがえりの時に、ラザロが亡くなってイエス様がそこに行きます。そしてイエス様は彼らがね、本当に悲しんでる姿を見るんです。イエス様涙流す必要ないんですよ、本当は。よみがえらせるんだから。でもなぜイエス様はそこで涙を流されたのか。人の罪の結果である死というものが、どれだけ人を悲しませているかということです。人の犯す罪が、どれだけ人の心を苦しませ、どれだけその周りにいる人たちを悲しませているか。なんと罪というものが与える影響の大きさ。みんなが悲しんでいる。その姿にイエス様は涙を流されるんです。ヨセフも同じなんです。ヨセフも彼らが本当に苦しんでね、17年間まだずっと苦しみ続けていた、その姿を見た時にヨセフも涙を流すんです。神様は、イエス様は、人が罪に苦しんでいる状態、人が罪のゆえに悲しみ、そしてまた混乱している状態、罪がもたらす状態を本当にイエス様は悲しんでおられます。悲しんでおられるんですね。同じなんです。あなたの罪は許されたとイエス様は言われます。でも私たちがもし完全にイエス様の十字架を信じきれていないときに、やはり私たちは罪を犯したときに悲しむんですね。皆さん、私たちの罪がどれだけ大きなものか、人の犯す罪がどれだけ大きなものか、この世界にどれだけ罪の与える影響が大きいか、私たちは見ます。そしてヨセフは言うんです。19節に、恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。ここでヨセフは、どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。人を罰し、人を許すのは神様なんです。だからお兄さんたち、あなたは私に許しを求めていますけれども、本当に許しを求めるべき方は神様です。本当に人を、あなた方の罪を許すことができるのは神様なんです。そのことを言ってきます。私たちも 当に人の私たちの罪を許し、罰すること、許すこと、これは神様の権限なんですね。人にその権限はないんです。私たちも共に同じ罪人です。だから私たちも人が私に犯す罪を許すことができるのは、同じ私も罪人だからです。そして私も許されなければいけないものであり、そのような私がなぜあなた方を許したりすることができるでしょうか。それは神様なんですよ。私ではないんです。ということを彼は言ってきます。そして20節があるんですね。20節。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。あなた方は私に悪を図りましたが、神様はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。この良いという言葉は、創世記の1章31節の神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。と同じ言葉なんです。良いというのは。神様は天地創造された時に、それは非常に良かったんです。ここでも、神様は人が悪を図ってもそれを良いことのための計らいとしてくださった。この良いという言葉は同じ言葉なんです。神様は良くなるように働いておられるということです。すべてのものが良くなるように働いておられる。その一番の働きがイエス様の十字架です。イエス様が十字架にかかった日、その週のことを受難週と言ったりしますね。で、イエス様が十字架にかかった日のことを金曜日で、よくね、13日の金曜日とか言って、なんか悪い人のように言ったりします。で、私たちも受難日と言ったりします。でも、英語では、ちょっと昨日教えてもらったんですけども、英語では、グッドフライデーですよね。グッドなんですよ。グッドフライデーなんです。なぜグッドなのか。イエス様が十字架にかかって死んだのになぜグッドなのか。そのことが、人々の救いに用いられていくからです。神様にとって良いというのは、私たちにとっては受難で悪いんじゃないか。でも神様はその人の悪さへ、指導者たちがイエス様を十字架に殺して、お前なんかね、お前本当に神の子ならそこから降りてみろって言ってた、その十字架にかかって死んでいく姿、父を彼らはお許しくださいと言いながら、そしてまた、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言って十字架で死んでいく、その時がグッドなんです。なぜなら私たちの罪が全部そこで許されていくからです。神様は人の計る悪を良いことのために用いられていくですね。だから21節見ますと、ですからもう恐れることはありません、もう恐れることはありません。神様が良いことのために用いてくださったんだから、あなた方が図った悪さえも神様は良いことのために用いてくださったんです。あなた方がもう恐れることはないんです。あなた方は私を売ったこと、奴隷にしたことを今でもこう苦しんでるけれども、神様それを良いことのために用いてくださったんですよ。あなた方が恐れることなんか何もないんですってことをヨセフはね、ここで言ってくださ、言っていくんです。神様は悪さえも良いことに変えてくださる。だから恐れることはない。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけたんです。私たちも神様から、あなたの罪は許されたんだ、あなたはイエス様の十字架を信じるならばあなたの罪は許されて、あなたはもう完全に許されたもの、 あなたが計る悪さえも神様は良いことに用いられる。あなたはもう安心して神様と共に歩めばいいんだよということを言ってくださるんですね。でもその前に、やはり私たちは自分が成した悪というものを神様の前に告白して悔い改めていかなければいけないということを忘れてはなりません。お兄さんたちもここでやはり悔い改めているって言うんですよね。許してくれっていうことをね、やはり私たちも神様の前に自分の犯した罪を悔い改めていく。そしてイエス様の、だからこそ私たちはイエス様の十字架の意味がはっきりと分かるわけです。十字架は私の罪を許すところです。悪い状態、それを悪、良いことに変えていってくださった場所であります。最後にそのようなことが書かれてあるということが、本当にこの創世記の50章で見るときに、私たちの罪はこのようにして本当に許されていっているということをここではっきりと書いていっているんだと思います。そして最後にヨセフがですね、私の遺骸をそのね、カナンの地に運んでくれということは、私たちが望むべきところは天の御国であり、この地上ではこの世ではないんだということをですね、はっきりとここで書いているんだと思います。これで創世記は終わります。来週から飛びますけれども、吉明ですね、すいません、吉明に行きます。モーセの話は、コーヒー屋までいたしておりますので、ぜひコーヒー屋に来て、時間のある方は聞いてください。そして夕拝では新約聖書をやっております。夕拝ではですね、新約聖書の使徒の働きをやっております。でその使徒の働きと手紙と関連させていってますので、大体新約聖書の主なところが、福音書以外のところは全て網羅できると思います。ぜひ、他の集会にも参加して聖書を学んでいっていただきたいと思います。では一言お祈りいたします。